さて、今月もトクトクトークの時間がやってまいりました。西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話を伺って、この時に今っていう言葉がポロッと入ってくることがあるんです。ぜひ参考なさってください。
さてどうでしょうか。いつもそういう最初のナレーション聞きながらプレッシャーやなと思いながら話しておりますけども、
いつも心に届く言葉をいただいております。よろしくお願いします。
このとこ一つ の、パターンとして、最初お釈迦様の言葉で、良き友を持ちなさい、良き友を持ちなさいっていうことから、順次話してきてます。本当に良き友っていうのはね、本当にたくさんじゃなくて本当にちょっとなんですよ。
そうですね、
はっきり言いまして、そうあるもんじゃないんですよ。多くの人知ってるからといってそれで幸せではない。多くの人知ってる、私はこれだけつながってるっていう人のその裏返したら寂しさを持ってたりしてね、本当に自分自身一人の強さとか持ってたら、そしたらそういうこともないわけですよね。でその中で、一人を恐れるなって、孤独を恐れるなって、自分一人だけでも大丈夫という思いを持ちなさいって、そのある意味において、仲間外れを恐れるなっていう話もしました。仲間外れされたからといって自分自身がしっかりとしたものを持ってたら、確信があれば、それで、自分自身を守っていきなさいっていう、そういう話しましたね。ただ仲間外れの場合でもこれ話して、今日家帰ってからこんな話したんだよっていう話しててね、してたら、家族が仲間外れでも本当に納得できる仲間外れもあるやろ言われまして、どういう意味かって、みんなから嫌われることばっかりする人、もう自分の立ち位置がわからないとか、周りの心が読めないとか、ね、そんな方もあるかと思う。そして、自分のことを振り返らずに、あれが悪い、周りが悪い、周りが悪いと、すべて周りの責任にして、そして私をのけものにされたって言ってる人もあるのと違うのって言ったら、確かにそれもあるやろうねって。だから私が言う、一人を恐れるな、仲間外れを恐れるなっていうことは、自分自身に対して自信もと言いましょうか、それがあって、その中で私は私として今ここに命あることが嬉しい、私の命があることが嬉しい。そう、実はね、私が言う仲間外れを恐れるなっていう人の場合、私が、ね、望むのはその人の心に自分に対しての感謝があるかということなんです。感謝って喜びなんです。自分という存在が今このように命があるということ、もうそれがもうありがたいんや、ありがたいんやと、そういう意味合いで自分に感謝ができる人、その上で仲間外れを恐れるなです。一人をね、楽しみなさいっていう、そういう意味合いです。だからそういう意味においてこう、言葉ですけどね、ほら、仲間外れにしたやつを出てくるでとかいう話がね出てきて、家で笑っとったんですけどね、もう本当にそんなのこの頃結構おるから言って、もう周りの空気は読めへんしとか、もうほんまにもう会えたらもう困る、もうそんなんが上司にがそんなんやったらもう大変よとか言ってね、言ってました。これもね、また後でね、また話すことにつながっていきますけども、で、そしてそういう一人になった時に、私たちの命というものは神仏のエネルギーでできてるんだよって。神仏のエネルギーのことを光という、この前神仏の光についてってことでも話をしましたけど、多くの方々は光といったら懐中電灯で照らす光とか街灯の光とか光線、それを光と思ってしまいます。太陽から照らされる光でも、太陽から照らされる光で目に見えるのは紫と、ですか、
虹の色
ですね、あの範囲しか見えなくて、それよりも周波数が違ったら見えない、見えないけど現実にある、だから光というのはただの光線ではなくて、粒子でもありエネルギーでもあり、そういうのが光である。だからエネルギーっていう言葉が好きなんですけど、神仏のエネルギーであなたの体もあなたの心もできている、人間みな光でできているんだよ、光という神仏のエネルギーでできているんだよって。でそれを悟ったのが弘法大師であった。で自分自身が神仏の光、神仏のエネルギーできてたんや、私は光やったんや、私は神仏の命そのものやったんや、 目覚めたってなった時に、お大師様のその心はちょうど仏像の後ろに五光があるように、その光が体から放たれて、だからお大師様が来ておられた時に、霊視が効く人がお大師様を見たら、お大師様の体の周りが綺麗な金色の光で包まれてたはずです。それがオーラって言うんですけどね、人間であれもオーラを持ってるわけです。そのオーラが出る人と、もちろん、いろんなオーラもありますから、はいはい、例えば怒りのオーラとか、妬みのオーラとか、また中には、恋心のオーラとか、そういうのがそれぞれあるってことですね。それがあるということは、すなわち人間は光である、命であるという、そういうふうなことですね。そのいうことで、私が今、たとえ、いろんな悩みがあろうと、何があろうと、私という存在が今ここで思考を巡らせて、いろんな悩みや喜びやいろんなものを感じて、今地上に命がある。それは神仏の命として、命があるからこそ命がある、自分の命があるからこそ自分がある。それをしっかりと心にこう言い聞かすと言いましょうか。私は光である、私は光である、私は光である、そのような自分への語りかけ、それをしていただいたらなと思ったりします。でも私はしんどいし、いろんなことちゃんとできないし、できない人が語りしますけど、さあここでこの世に生まれてくる目的ということについて、お釈迦様が言われたことをお話しますと、これは前もお話しましたけども、人間がこの世に生まれてくるのは因縁であると。因と縁によってそれぞれ生まれてきている。その因の原因の最たるものが無明という、そういうものがあるからこそ人間は生まれてくるんだ。まあ無明というのは明るくないと書くわけですけども、自分が仏の光であるということを全く悟っていない、自分というものが未熟である、そういうふうな本来の仏のことをしての自分に目覚めてない。だからこそ生まれてくるんだ。ということは、未完成だから生まれてくるということになります。人間は皆未完成なんだ。誰も未完成なんだ。だから、成功してとか、そういうのは外に目を向けたりして、人を 見まして、あの人はすごいとかいたしますけど、でも、大きな会社を立ち上げた人、でもその人の魂そのものが本当に完成しているかといったら、それはわからないですよ。この地上界で生きていく中で、いろんな人のエネルギーとか、その意志の強さとかあったりとかして、それで大きな会社を作ったりとか、また IT 企業で発展させたりとか、そんなことあったりしたけど、じゃあその魂が本当に、仏のことをしての悟りているかどうかとはまた別物ですよということですね。だから人間、その人自身も生き方を見たら分かります。ある意味大きな会社を作って世のため、人のため、人々の幸せに寄与するためという意味合いで大きく会社を発展させて、その会社を発展させることで多くの人々が幸せになっていく。そのような信念で会社をしている人っていうのは、ある意味、一つの使命を持って出てきた方かもしれません。でもね、因、縁というもの、これはね、平等やないんですよ。公平なんです。過去行く転生をしてきた中で、それぞれの魂が作り上げてきた、その魂の力と言いましょうか、それは平等やないんです。これは公平です。はい、公平です。だから一生懸命努力をして、神の子として、仏の子として、毎回転生するたびごとに努力した人と。そうではなくて、この地上から生まれてきて、地上のいろんな欲望とか、地上のそういうしがらみにとらわれてしまって、そして、自分の魂を向上させることなく、過去行く転生も重ねてきた魂と、やはりそこは違いますよという、そういう立ち位置というものも、考えてみなきゃならない。人間はみんな誰も平等に、ですか、大きな会社を立ち上げられるとか、すべて成功するとか、すべてが総理大臣になるとか、そういうものでもない。そういう縁というものにも公平という論理が当てはまるんですよってお釈迦さん言っておられます。ともかく、その地上に生まれてくるということにおいては、 誰も、大部分の人、もう 99% の人が未熟だから、無明だから生まれてきている。それを受け入れていただきたいなと思います。その意味において、まあ私たちは仏の子と言われています。仏の子なんだけど、子供はね、もともと、まあ仏の、仏ですよ。仏ですけど子供やから。仏から見たら、たとえ70、80、90、100近い大人でも、子である以上、私はこんな言い方してるんですけど、仏の子のガキ。
はい、
仏の子である悪ガキ。みんなそうである。だからガキだからいろんなことする。そういう人間であって。でそして、正しく行えたら、ガキやのに正しく行えてるやん。なかなかようできてるやん。それがこの世の真実なんですよ。それを正しくなければいけない。誰もみんなちゃんとしなきゃならない。こうしたくはならないとか言ったりしますけど、みんなガキだと思ったら、また見方が違ってくるのではないでしょうか。みんなが交通規則守って、みんなが貧困法制って言いましょうか、そういうふうな形で生きれたらガキやないですから。だからみんなガキである。そういうふうな思いで見ていただいて、だからあなたに対して自分自身がうまくできないとか、また自分に対していろんな悩みを与える人々とか、自分も含めてみんなガキである。そういうふうな思いで見ていたときに、ちょっと心も違ってくれないかなと思ったりします。このガキというのは、そうやね、関西風に言ってみましょうかね。放送でこういうことは使って言うのか分かりませんけど、アホやねん。
関西弁で言う。
そう、そう、アホやねん。そうなんですよ。みんなアホやねん。だからよくできて、褒めなあかんねん。よくできて当たり前とか、こんせなあかんやろとかっていう言い方しますけど、それができたらね、生まれてきてないんです。できへんからこそ生まれてきている。その中でみんなが努力する。みんなアホやねんっていうことですわ。この話を前お寺で法話してたら、そうか、周りみんなこれアホなんやなって言って、話人がね、聞いたら、どうも聞いてたら、自分だけ賢くて周りがみんなアホという、そういう感覚で喋ってる方がいましてね。でそれでその人に、あんた自分もアホやこと忘れてませんかい、あなたもアホなんですよ。私も含めて、と言って。あんたの話聞いとったら、私の話聞いて、そうか、わしの周りにいてるのみんなアホなんや。それはないやろ、と言って。笑ったことがあるんですけどね。だからみんな、そう、アホだからこそ、この世に生まれてきている。賢く悟った人だったら、使命を持って生まれてくるわけであって、普通は生まれてこない。そういうことですね。では、また後半はそれに踏まえて、最初話したこととも関連して話していきたいと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ、ここで一曲お聴きいただきながら、後半も楽しみなさっていてください。さて、今日は第4月曜日です。西国霊場火山山本紅葉ご住職に、トクトクトーク、文字通り人生の得になるお話もありますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。後半もよろしくお願いします。
はい、前半は自分を含めて人間みんなアホばっかりやねんってね、って話しましたよね。
はい、とってもなんか楽になりますね、それを。
そうですね。自分も含めてだよって。だから外に向けて自分をほっといてね、そしてあれもアホや、あれもアホやって言うたらダメ。それを言うなったら、すいませんけど、鏡に向かってお前はアホや、言うてくださいます。お前はアホや、なんかありましたよね、
昔。ありましたね、私大好きなお笑いの方です。ホットブラザーズ
そうですね。
はい。
まあ、そういうことで。だからね、そういうアホな仏の子、悪ガキだから、それはそのガキの中には誠実なガキもいれば、ずるいガキもいる。
みんな子供という意味のガキですね。
ね、そう、ガキ、子供、悪ガキという、子供という意味です。ね、誠実な子供もいれば、ずるい子供もいてる。そして、隣の人を愛する、ね、人もいれば、搾取する、ね、ガキもいてる。そして、コツコツコツコツと努力してやっていこうとする子供、ガキもいれば、人を利用して甘い汁を吸おうという、そういう人もいてる。そして、 戦争なんかだとかスポーツだったらね、ユニフォームがちこって敵か味方かってパッとこう分かりますけどね、はい、はい、あのスポーツ、サッカーでもしてたら、はい、敵陣の、あのね、プレイヤー、味方のプレイヤーとかばっかり出しますけど、社会ではね、それが分からないんですよね。味方と思ってるのに、ところが味方ではなかったとか、そういうことが起こすんですよね。そして、人を騙す悪ガキというのはね、一見優しいんですよ。優しいんです。だから、その優しさに惹かれてしまって、ついスーッと行ってしまう。それから、そういう人に引っかかるっていうのは、愛に飢えている人、そういう人が、そういう騙し的なことに引っかかりやすいんじゃないかなって。で、この愛に飢えているってことにおいて、人間というのは根本的に誰も劣等感を持ってると思うんです。これはもう共通、誰も持ってると思うんですよ。生まれてくるそのものが神仏のことをして悟ってないから生まれてきているわけであって、
はい、
ということは大人である神仏に対して、まあみんな仏の子ですから、まあ、悟った方はある意味お兄さんお姉さんと言ってもいいかもしれないね。なるほどなと同じ事例もありましたよ。私、まあ昔保護司なんか してましたから、犯罪者とかにこう出会うこともあるんですよね。その時に持っているものをした時に、妬みっていうのね、5人兄弟でしたらね、一番下の子がね犯罪者になったんですけども、上のお兄さんお姉さんに対する妬みあるんですよね。でその中で自分が苦しくなって、でそしてその苦しさを、まあ、発散させるために、そして、犯罪を犯したわけですけど、で犯罪を犯すとね、そこでエネルギーが放出されますから、あれで落ち着くんですね。で犯罪を犯した後その人に出会うでしょ、はい、エネルギー放出した後その子に出会うから、なんでこんな栄光がするの、そのやってる時の状態と出会わないから、そういうふうな状態が起きてくるんですね。この妬みっていうのがね、根本的にみんな持っている。これが悪魔の仕業ですけども、例えば、キリスト教的においては、堕天使っていうのがありますね。天使が地獄に落ちて悪魔になっている。これをルシフェルと言いますけども、ルシフェルっていうのは、光の大天使であった。その大天使が今、サタンという名前で、地上、あの地下で君臨してますけども、
はい、
そのサタンが誕生した唯一のその原因は神に対する妬みだったんですね。だから妬みの裏返しは劣等感、私はあのお兄さんみたいなんじゃない、私はできない、私はできないとか、そういう悟った人と比較をして、そしてできない自分に対しての劣等感を持つ、これが人間として誰も根源的に持っているもの、持ちやすいものではないでしょうか。だからこの劣等感というものを持っている人っていうのは、やはりある意味自己蔑視っていうことになるかもしれないですね。だから結婚なんかにおいても、心の奥底に劣等感をずっと持っている人と結婚すると、それが妻になったとしても夫になったとしても安らぎを得ることはできないかなと思って、だからこの地上界で生きていくときに、みんな劣等感を持っている、その劣等感の程度、それをじっくりと見極める、そういう必要があるのではないかなと思います。そして、できるのならば、その劣等感の小さい人、そういう人と、結婚されると言いましょうか。そんなのが幸せないかなと思ったりします。例えば、人をいつも見下げている人、優越感に浸っている人、そういう人、傲慢な人、そういうような人っていうのはね、やはりそこに劣等感があると思います。 だから劣等感ガチガチの人からボロカスに言われたりとか、非難されたりとかなんかしたときに、実は、まあ、例えば霊視とかできたりして、その人の心の中がじっと見えたら、もう相手は劣等感の苦しみとかで大変で、もうしんどい。で、それで、そういうのが、まあ、劣等感だからこそ、その劣等感をエネルギーにして、会社では上に上がったりとかしてる方もありますよね。
ね、
そのエネルギーで上がった方あります、
はいはい、
上がった方ありますけど、それが上司に似てた場合、
うん、
今度その上司の劣等感を見抜いてしまったら、あ、この人はこうなんだと思うと自分自身を守ることができます、
うん、
そして仏教にはこういうことがあります。劣等感を持つことはいけないとか悪いとかいう、そういうふうな言い方で裁かないでください、
うん、
みんな持っているもの、
はい、
ということです、それを意味において仏教では煩悩即母体という言葉があります、
はい、
人間みんな煩悩の塊なんだよって。だからこそこの地上界で今生まれてきているんだって。みんな煩悩ばっかりいっぱい入ってるねんって言って、その煩悩というのは、まあ、地位名誉欲であったり食性とかいう、そういうふうな欲望でやったりとかってしますけれどもね、うん、そのいろんな煩悩を持ってる、その中で劣等感もそうなんですよって。でもそれがみんな地上感を規定した人たちは全てそうなんだ、みんな煩悩ばっかりなんや、
うん、
だから煩悩をなくせって言ったらね、そうね、雪だるま想像してみてください、
はい、
雪だるまの雪が煩悩と思ってみてください、
はい、
体全部煩悩で言えば包まれてるわけですよ、
はい、
はい、雪だるまから雪取ってもたら何になります？
ね、なくなりますね。存在がなくなりました。
存在なくなるでしょ。
はい、
で、雪見て、雪ばっかりやねんか、まあ、この煩悩もあかん、この煩悩もあかん言
う
て、全部その煩悩を取ってしもたら、
はい、
はい、雪だるまがなくなってしまうんです。
なくなってしまいましたね。
そういうもんなんですよ、人間ってね、ある意味。だからそういうことが分かると、いろんな傲慢な人に出会おうと、仲間外れにされない人に出会おうと、
はい、
みんなそういう煩悩ばっかりで。で、煩悩って言ったらね、例えば皆さん本当に欲望だけとかね、なんかこう、なんか煩悩って言ったらそうやね、大体男だったら、女性の方に行ってしまうとかね、
はい、
それから例えば、もう薬なら、薬といってもその薬物の方ですよ。
はい、
ね、煩悩で、一旦覚醒剤やったらやめられへんとかね、で、そういうふうな感じとか、そんなことばっかり煩悩って言いますけど、煩悩というのの中にはそういういった劣等感も煩悩ですから、優越感も煩悩ですから、全部みんなそういうものを持ってみんな生きとるわけですから、そういう意味で自分自身を、また人を見たときにちょっと心が安らいとかないでしょうかね、
はい、
と思います。だから最初に言った子どたちが言った仲間外れの話にね、戻しますけども、ほんなもあんたあんなやつとやな、一緒にのもできないな、もう、仲間外れにしたやつ、なもう、うちとこのこのサークルの中にもおんねんとかでね、あいつがおるからもう腹立つねんとかね。で、そういうことで、仲間外れにされた人もあるかもしれないけど、でもそれは、やはり、その人自身の生き方にそれぞれもちろんものでもあるんでしょうけども、そう、それが人間である。そういう、ゴミとか、煩悩とかそういうものがいっぱい溜まっているのが私たちである、
うん、
それを受け入れるとそれに対処ができる。多くの場合はどうしてもそれを受け入れずに、
うん、
それに振り回されてしまうんですよね、結果的に、
うん、
なんであんな言われなあかんの、なんてこなされなあかんの、彼女が偉そうに言われてとか言ってあったりするんですけどね、
うん
うん、まあ、ちょっと自分のところもお寺のことなんかでもそうですけど、言うたら、まあ、こうやったら放送で言ったらあれかなと思ったりしますけど、今、西国33カ所なんかにおいてはね、
はい、
本当に素晴らしい人もいてるんだけど、そうでない人もいてるっていうことは、10回もあったらこの資格を与えますよ。100回もあったらこんな資格を与えますよっていう、一応先立ちっていうようなことは使ってるんですけど、そういう資格してるんですけどね、出会ってて感じるんです。そう。その資格っていうのは33箇所の場合でしたら、金と体力と暇があったら誰でもできますね、はっきり言って、
うん、
でそしてその回数さえクリアしたら先生って呼ばれるんです、先生、
うん、
劣等感を持っとる人からしたら快感なんです。今まで、ね、自分自身本当に劣等感でしてたのが、それが10回回ったから、周りから先達、何先生、何先生って言われる。わあ、そんな資格も、このバッジ見せたらね、わあ、その資格持っておられるんですか、わあ、すごいって言われる。見てて、その人の心の裏に、劣等感というものが、スッと伝わっている方がいっぱいいます。そうなんですよね。それにね、気がついたらいいんですけども、気がつかないままに過ごすと、それに振り回されてしまう。だから劣等感っていいんですよ。だから私はこういう劣等感、その劣等感がある自分というものを、こう、抱きしめる。私はこんだけ劣等感を持って中に浸っているのは、この原因どこで作ったのかな、子供の頃に。また、本質的に人間はこの生まれてくる前に、悟った如来様とか、菩薩様と比べて、あ、私は劣ってる。あの人じゃないと、そういう本質を抱いて生まれてきてますからね。だからそういうのを見て、あ、劣等持ってるんやなって。だからそういうのを見て、人生で出会うことは、ある意味劣等感を克服するための人生かもしれない。でそして、その、人生において、すべては、その劣等感を克服ための体験であって、ね、勉強であるっていうのが、勉強という言葉を使ったら、ね、また勉強で強いられるものとかね。だから上から強制されるものとか、努力せないかんもんとか言って思っちゃうんですけど、だから勉強ことはあまり好きではないんですけど、体験であるという、そういうような意味合いで、劣等感、それを抱きしめましょう。そういうようなことで今日の話を終えさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。お話しいただきましたのは、西国霊場火山山本紅葉ご住職でした。そしてこの放送は、明日までにはハニー FM の、ウェブラジオ、ホームページにアップされます。アーカイブ放送としてスマホ、パソコンでぜひお聞きください。